おはようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト1097回をお送りします。11月27日水曜日朝7時42分です。いきなり暖かくなりました。湿度も上がったしね。昨日大雨降ったんで、なんつうんですか、私は元気ですっていうね、なんかもう魔女の宅急便みたいなことを言っておりますが、自分は随分元気になったなと、全くこうあれですね、体調を崩すってことがなくなったんですよ。でこれも、7部はグッドバイブスなんですね。今日少しその話をしたいと思うんですけど、2部が精神分析かな、違うな、7割方グッドバイブス、あるいは6割、まあいいや大半がグッドバイブス、いくらかは多分年を取ったことと関係がある気がします。それと年を取ってなぜ健康になるんだっていうのもあるんですけど、本当にそういう気がするんですね。例えば暴飲暴食とかできなくなったんですよ。大きいんじゃないかなと思ってるんですよね。このある種の制限を自分でかけるのが自然になってきたっていうことが、例えばですね、若い頃は結構僕はそう見えないんだけど、運動する人間なんですよね。スポーツマンっていうのは僕の言葉か、体質にはすこぶる合わないんだけど、でもテニスとかずっと週に、多い時では週3回とかテニスやってましたからね。あれかなりの、運動量になりますから、怪我するしね。こういうことしなくなったんですよ。できなくなったんですよね。で、怪我しなくなるじゃないですか。なんかこういう感じなんですね。僕の、実は健康っての。あとの1割弱ぐらいが精神分析。精神分析で健康になった分、でかいですよね。なんかとどめを刺したっていうのが僕の中ではしっくりくるんですよ。健康になってたんだけど、いまいち、例えばグッドバイブして健康になるっていうのは、結構ね、僕の中でやっぱりこう、ふわっとなっちゃうんですよね。あれは、倉園慶三さんという人のすごいところなんですよ。なんか身体感覚に直接働きかけられるみたいな。なら僕グッドバイブス体験っていうのはですね、今後そのうちなんとかこれをうまくまとめようと思ったんだけど、なぜそれができてないかというと、テキスト向きじゃないところがあるんですよ。倉園さんとのワンオンワンを直に聞くっていうのがやっぱりこの辺精神分析で強調されてることなんでね、直に対面で聞くってことに、あれはね、大きな意味があるんですよね。言われること変わらないですよ。なんなら、僕との、YouTube なりを聞いていただいて、もう、内容変わらないはずです。ただ、やっぱ彼の、あの辺は何なんですかね。僕は勝手にそれが、彼がボーカリストであることと関係があると思っているんだけれども、そうなんですよ。そう思いますね、私は。なんかこうちょっと違うんですよね。いわゆる僕のカウンセリング体験、これについても後ほど喋りますね、に比較してもですね、違うものがある。カウンセリングってのはやっぱりこうああいう感じではないんですよね。カリスマのカウンセラーってああいう感じなのかもしれないですね。そんなわけで、今日はちょっとその話をしようと思っております。お知らせは飛ばして。なぜなら今日はちょっと私も、寝不足でして、また寝たいと思ってるんで、まず一旦ですね、お知らせは飛ばしまして、いきなり本題だけ行きますが、最近Spotify の方、アナリティクスは僕見られないという、馬鹿げた状況になってしまってて、スタンド FM だけの方で見てると、激減してるんですよね、リスナーさんが。まあこれはやむを得まいと思っておりますけど、多分タイトルがいけないんですね。あと SNS で僕もう流してないんで、流さなければいけないかなと思ってるんですけど、なんかね、SNS で他でやっているものをそこに引っ張ってくるというのが、なんていうのかな、気が乗らないんですよね。気が乗らないっていうのが本当、僕の最近の一つの独特のこう、方向性で、気が乗らないことはしない。そんなことが許されるのかって言われても、それを許す自分でありたいっていうのもあってですね、気が乗らないなって思ったことは全部やんないんですよ。 結構すごいことになっちゃうんですけどね。でも何にも問題起きないんですよね、これがね。いや、不満に思ってる方いらっしゃると思うんですけど、まあ不満に思う方が不満に思うのは不満に思う自由ですよね。なんかね、これが僕最近すごい、なんだろう、尊重せねばいけないって思うようになったんですよね。昔とその辺すごい考え方が、やっぱ年を取ったってことあると思いますね。グッドバイブスの影響って言ってしまえば、そうでもいいんですけど、年取ったことも大きいなって思いますね。人には不満に思う自由があるような気がする。僕に対して不満を持つものを、人に、不満を持たないように僕が、コートすることはできるんで、コートって僕感じるんですよ。まあ、なんちゅうんですかね、外面を良くするっていう表現をしてもいいし、あるいはおもんぱかるでもいいんです。気遣うでもいいですよ。でも気遣ってしまうと、つまり気遣われた人は、つまり私に対して率直な気持ちにはなれないってことになりますよね。炎上というのは僕はちょっと違うと思うんですよね。人に不満を持たれなくないというお話を伺ったときに、僕が、すぐに同意できないのは、多分この点なんですよ。人は私に不満を持つ自由があると思うんですよね。僕はやっぱりね、なんか、これは父親の影響だと思うんですけど、やや過剰な自由主義者みたいなところあるんですよね。自由主義原理主義者みたいな。だから僕、今は、そこまでじゃないけど、社会主義国って本当ダメだったんですよね。なんか、よくあんなことを本当やってられるな、みたいな。いや、しょうがないじゃんってのはわかるんですよね。そんなに簡単に反体制とかやれないですしね。この国でさえね、簡単じゃないんだから、社会主義国で反体制って命がけになっちゃいますもんね。命かけるほどのことかよって言われると、もちろんそれは、そうは思わないけれども、私なんかはね。でも、僕はですね、やっぱり人は自由に、その人を自由にさせておくのが、一番その人を、パフォーマンスでも何でもよくするんだみたいなところあるんですよ。ちょっと新自由主義に寄っちゃうんですけどね。あんまりこれ行くと。でも僕に対して不満を覚える。僕のことを不快に思うということを、私が取り繕って、そうそう、取り繕うって言葉もいい。取り繕ってまで押しとどめる権利が俺にあるかというと、ない感じがするんですよ。全くない感じがする。だから、不満に思う自由ってあるだろうと。で、不満に思うということは、不愉快なんだけど、どっかやっぱり独特の達成感がね、まあこれ、グッドバイブス的ではないですよ。でも、僕はそう思わなくはないんですよね。やっぱりこう、人には、なるべくその人のまんまであるのがいいと思うんで、僕は自分があるがままであると、そのことを不愉快に思うというのは、その人のあるがままじゃないですか。それはいいことだろうな、だろうなって思うんですよね。悪いことだとは思えないなという感じがする。そこを僕があるがままであることをやめて表面取り繕った挙句、私に対して本来不満を持つはずだった人が、その不満をどこかで止めてしまわざるを得なくなるって感じがするんですよ。取り繕ったからって言って愉快にはなんないと思うんですよね。不快であることをセーブしなければならなくなるだけなような気がする。ってことは僕が取り繕うと、誰かの不満を、不快に思うのをやめるように強いることになっちゃうんじゃないかなっていう感じがするんですよ。この解釈の仕方は異常かもしれないんだけど、最近は私はそう思うんですよね。まあまあ、でもこれは個人的な話ですね。これを、この考えを世に広めたいとかは思わない。ただ喋ってるだけみたいな感じですね。で、本題なんですが、今のは余談ね。上田勝久さん役のトーマス・オグデンの、生を取り戻すを読んでいるわけですが、これですね。まあ、これいいんですよね。僕が知りたかったウィニコットの、結構ね、環境としての母親との関係とか、それが破綻するとどうなるのかみたいな話をですね、細かく解説してくれて、あ、これは、かなり欲しかった本の一つですね。こういう話を間近で誰かに聞きたいんだっていうのが、あったんで、でもまあそれは僕には無理なんで、読んでるわけですね。で、昨日お話もした人にですね、佐々木さんは、臨床心理士になりたかったのかって言われて、これはいい質問だなと思ったんですよ。私臨床心理士になりたくなかったんですよね。 で、今、つくづくならなくてよかったなって思ってるんですよ。これにはいろんな意味があるんだけど、なりたくなかったことは確かなんですよね。で、僕という人間は、僕自身にとっては結構残念なことでもあるんですけど、欲望の、第一の欲望を満たすことが、決して自分の人生にいい結果をもたらさないんですよね。僕はいつもその第一の人生の一番メインストリートにいるときに、そのセカンドな側面を、で、その後を生きてるんですよ。これがすっごいいいんですよね。大変な話なんですけど、今でも思い出すのが、私大学時代にドストエフスキーの地下室の手記って本にハマったんですよ。多分一番読んでますね。一番回数多く読んでます。小説の中では間違いなく、多分全ての本の中で間違いないと思うんですよね。で、あれの冒頭の一文が私は、冒頭の一文にもう惹かれたんですよね。あれ、僕は病んだ人間だっていう。まあ、訳の仕方いろいろあるんですけど、僕は病的な人間だって訳してもあったと思うんですけど、そういう一文なんですよ。私はこれがですね、トンネルを抜けたらそこは雪国だったに、超えたんですよね、僕の中で。僕は病んだ人間だって。まあ、これもすごい良かった。何が良かったかっていうと、私小説書くなら絶対この言う一文から始めたって思ったんです。このね、僕は病んだ人間だって、他愛がない感じもするんだけど、一文目にドストエフスキーほどの作家が当時すでに、あれを書いた時すでに売れっ子だったはずなんでね。絶対第一文目に気をつけない小説家なんていないじゃないですか。素人だって気をつけますよね。第一文目は。だって第一文目を読んですぐに辞める読者ってめちゃくちゃ多いはずなんですよ。第一文目に僕は病んだ人間だを持ってこれるっていうのは、実にいいなと思ったんですよね。最も大事じゃないですか、第一文なんて。最終文もまあ同じぐらい大事かもしれないけど、第一文以上に大事な文はないと思うんです。だから、トンネルを抜けたらそこは雪国だったとか、我が輩は猫であるなわけですよ。これが僕は病んだ人間だですもんね。で、僕は病んだ人間だっていう言い方をするってことはね、その人はずっと自分のことをそう規定してるはずなんですよ。まあ、地下室の式の主人公ってまさにそういうタイプで、あの人は自分病んでるなってことを四六時中念頭に置いて生きてる人だと思うんですよ。まさに大学時代の私がそうだったんですよ。だからそれ以来私はドストエフスキーは結局大学時代中に全部5週ずつぐらいはすることになっちゃうんですけど、そのことをね、大学のその恩師、まあ、D.H. ロレンスゼミの教授に喋ったことがあったら、君それはダメだろうって言われたんですよ。そのドストエフスキーをそんなに愛読してる人間がロレンスのゼミに入っててどうするんだってんですよね。それは確かにもっともだなと思ったんですよ。つくづく。本当にその通りですって思ったんだけど、だけど先生、うちの大学にドストエフスキーゼミなんてないじゃないですかって言ったら、まあそれはね、要するにお前学科が間違ってんだよって言われて終わる話なんだけど、その先生がね、そうだなーって言って、そのまま物思いに入ってったのをまだ記憶してるんですけど、つまり僕の人生ってそうなんですよね。そうだなーにどういう意味があったのか僕には分かんなかったんですけど、僕という人間は前も言ったように、こう、紐手でですね、紐手って正しくないのかもしれないけど、とにかく彼女が欲しくて全然できなくて、結局大学にいる間4年間で一人たりともできなくて、だからずっと童貞だったわけですけれども、その間アダルトビデオばっかり借りて、昼間から酒飲んで、時々ロレンスを読むというわけわからんことをやってたんだけど、僕にとっての大事な側面はセカンダリーにあるんですよね。あの時は、ドストエフスキーと D.H. ロレンスにあったんですよ。のゼミ。間違いなく私が大学時代に、まあ、もう一人、コリン・ウィルソンっていうね、今では犯罪学者みたいに思われてる人がいるんだけど、まあ、オカルトの先生みたいに思われてる人もいるな。まあ、いずれにしても、僕は、ドストエフスキーは、コリン・ウィルソンから知ったんでね、知ったわけじゃないですよ。ドストエフスキーの名前は、みんな知ってますよね。罪と罰以来。僕はそんなものは読まないんで、絶対学校の推薦図書なんて読まない人間なんで、死んでしまいぐらいなノリなんで、推薦図書なんてものは家の焼却炉で全て燃やして親にこっぴどく叱られたっていうことがある。家に焼却炉あったんですよ。寺ってあるんですよ、結構ね、いろいろ燃やすものあるんで、まあ、どうでもいいものを燃やすんですけどもね、 うちなんか、うちの親父が書道とかやってて、アホみたいに書くんですよ。もう、迷惑極まりないのね。1ヶ月で1000枚ぐらい書いちゃうんですよ。半紙じゃないですよ。上腹みたいな長いやつで1000枚ぐらい書き上がるんで、で家中めっちゃ臭くなるんですよ。炭って腐るんですよね、夏場ね。それ燃やすわけ、ガンガン。その時に僕はね、教科書とか推薦図書とか燃やしましたね。なんかこう、僕はだからね、おかしいんですよね。全然頭が、なんか普通に育ってないんですよ。家普通なんですけどね。私3ヶ月チャレンジというのをやってて、つくづく思うんですよね。良かったなと思う面もあるんですけど、うちってまともだよなって思うんですよ、親がね。なんで私はこのような感性を持って育っているのかわからないぐらい、うちって随分まともな両親なんだなっていうのを思うんだけれども、両親がどんなにまともでもね、やっぱりこう、私はそういう推薦投資を燃やしまくる人間だったし、肉親は統合失調症だし、みたいに、親がおかしいから子供がおかしくなる説は僕は全く納得しないですね。親はまともだったけどね。で、めちゃくちゃこう、教育的で強圧的とかってわけでもなかったんですよ。やっぱり僕はですね、心的現実って言葉がつくづく、親がまともであることと、その親がまともに見えることはイコールではないんですよ。私はやっぱりね、親を憎んでたんだと思うんですよね。心の中の親を。もちろんそれ現実の親だと僕は当時、思春期時代は思ってましたけど、ものすごい私は心の中で自分の親を憎んでたんでしょうね。それがどういう憎しみかもよく分かってなかったんですよね。だからまあ単純に言って母親をめちゃくちゃレイプしたかったんですよね。精神的にね、これが僕、精神的にっていうのがすごい大事なんですよ。身体的にはほぼ興味がなかった。だから、すごいこう、そういう病んだ人間だっていう自分がね、僕にものすごい電撃的だったんですよ。はっきり言って、地下室の式って人におすすめできないです。大した作品だと思うんですけど、僕あれ、いい作品だとは思わないですね。やっぱり小説というのは、私にとってはなんですけど、トルストイが筆頭で最高峰で、なんでロシアなんだろうね。でもトルストイが非最高峰で、一番いいのはアンナ・カレーニナだって僕は思ってるんですよ。やっぱり小説の題材に一番いいのは不倫だなって思うんですよね。あんなね、地下室の式、ああいうなんかこう、なんしようかな、病んだ人のエッセイみたいなものは、小説、いかにもし小説っぽい作品として仕上がりますけど、正直、芸術的とは僕は思わないですね。ドストエフスキーに対してこれを僕が言うのはアホみたいですけど、いいとは思わないです。僕が思ってるのは、ただ、あの時ドストエフスキーっていう作家を読んでたのは、全く僕にとってくだらないことだったんですけれども、大変意味のあることだったんです。セカンダリーなんです。でファーストはもちろん彼女を作りに行ったんで、D.H. ロレンスのゼミになんで入ったのって、いや、なんで僕のゼミなんかに入ったんだって言われたんですけどね、その教授に。だって、先生モテるしね。モテる先生身近で見てれば、彼女の一人ぐらいできると思ったっていう話をしたら、なんつうのかな、君は見る目が全然ないっていうふうに言われたんだけど、僕はそうは思わないんですよね。いずれにしても、ロレンスゼミに入ったことと、彼女ができることに何の相関関係もなかったんですけど、でも、第一の目標は彼女を作ることだったけど、そこで得たものはでかかったんですよ。彼女はできなかったけどね。これがセカンダリーなんですよ。同じように僕は、今やってることって、メインストリームはタスクシュート協会の理事ですけど、セカンダリーでやってることは、なんかこう、臨床心理崩れみたいな感じになっていて、ここが僕はやっぱり、大事だなって思うんですよ。で、その臨床心理崩れっていうことは、じゃあなんでメインストリームを臨床心理士にしなかったんだっていう問いに対しては、しなくてよかったなって思うんですよ。まあできなかったなって思うところもあるんですよ。上田勝久さんの、なんでさっき性を取り戻すの話したかっていうとですね、上田勝久さんっていう人は、まあこの、多分、これを聞いてる方ならご存知かな。でも、そんなに日本ですごい知られてるとは思わないんですけど、すごい人なんですよ。で、京大の大学院の、京大の大学院を出ていて、なんかこう、心理学コースで准教授とかやっていらっしゃるんですよ。 いやもうだってね、いかに僕にこういうことができないかってことですよね。で、僕より6つぐらい年下なのかな。まあ5つぐらいは年下なんですよね。もうなんかすごいですよね。なぜこの、私のような人間のこの、さっきの話からするとめちゃくちゃじゃないですか。やってることがもう支離滅裂ですよね。大学も男女比で入ってるしね。で、この大学の女の子と付き合えたらいいなっていう大学以外は大学なんて探さなかったわけですよ。親の金使ってこれやってんですからね。本気でやってんですよ、しかも。でも、一人もできないですよ、しかも。それで成果が上がればまだマシだけど、何の成果も上がってないわけですよ。そしてやりたくもなんともない、興味がかけらほどもない、なかった DH ロレンスのゼミに入って、そこで、DH ロレンスばっかり読んで、卒論書いて、で、それと就職の関係は何の関係もないですよ、私はやっぱり。だってその後ドコモサービスが勤めて、ドコモサービスと英文学に何の関係があるのかって、全くないですよね。独協大学の英語学科を出なくても出ても、ドコモサービスには行けるし、ドコモサービスに行く上で多分、全く1ミリも意味のない経歴だったと思うんですよ。そういう僕のこう破綻した人生では、臨床心理士とかなれないし、京都大学とか出られないんですよ。入れもしないしね。そういう人間ではね。なんでこの上田勝久さんとかね、小暮とかね、こういう、この社会適応度の高さと、この私のような人間の心理が理解できる病理と、どうやってこう両立させてんのかなというのが不思議でたまらないんですね。僕は両立しないんで、どうしても社会適応の方を犠牲にしちゃうわけですよ。無理なんですよね。公認心理師の、臨床心理師のですけど、テストみたいなのを見たことがあるんですけど、ほんとこんなの絶対俺無理だわって、とてもやってられないわって感じなんですよね。で、皆さんにお伝えしたいのは、こういう人間でもサバイブはできますってことなんで。なんとか大学は出られたし、なんとか食ってはいけてるじゃないですか。ここを言いたいです。別に母親をレイプする AV ばっかり見てても大丈夫なんですよ。なんとか社会適応をやれる。少なくとも日本に生きてる限りは無理ではない。時々一文なしとかになりかねない時があるんですけど、私大学出てすぐはほぼニートだったんで、で、ほぼ一文なしで、親とかもめっちゃもうね、なんかこう、本当お前ダメだねって感じだったんですよ。いや、ダメだったけどね。だって僕が彼女を作ること以外に何も口にしなかったし、当時なんか。しかも、働く気全くないじゃないですか。で、4代と4年で出ておいて、就職活動してないし、で、家でただご飯食べてるだけでしたからね。そして、昼になってビデオ屋行ってアダルトビデオ借りてくるみたいな、そういう人間ですから。で、僕、今でもその申請そんなに違いないんで、それに薄い上積みを貼って、その上でタスクシュート活動とかをしてるだけの人間ですからね。なんかね、僕はすっごい自分誤解されてる。まあ、それはいい誤解でいいんですけど、誤解されてるだろうなと思って。でも、人には私を冒頭言った話の通り、誤解する自由とか不快に思う自由って絶対あると思うんですよ。やっぱり絶対あると思ってるな、僕はね。ここを取り繕って人にいい佐々木翔吾でいてくださいっていうのは、なんかね、すごい、なんて言うんだろうな、強圧的なものを感じる。私をいい佐々木だと思え、みたいな。なんか、それって、一歩間違うと、なんかもう、将軍様を赤目立て祭りなさいぐらいな感じのものを感じるんで、私はそこまでやりたいと思わないんですよね。私のような人間について、別に。これも別に言われたんですよね。このようなポッドキャストやってて、娘さん聞いたらつって心配にならないのかって、僕はやっぱそういう心配しないんですよね。娘は私の等身大を知る、権利があるじゃないですか。私そう思うんですよ。子は親の等身大を知る権利がある気がするんですね。私がもっとあるべき人であってほしいと娘が思うのは自由だけど、そうじゃないということであれば、そうじゃないという人間であることを、知っておいた方がいいと思うんですよね。だってずっと一緒にいるんですから、いずれどうせボロが出るに決まってるじゃないですか。どんなに取り繕ったところでね。だから私のこのポッドキャストは娘は聞いているんですけれども、しばちょ、時々聞いてるって言ってましたから聞いてるんですけど、今言ったのことも全部聞いてるんですけど、それによって何かショックを受けるというふうには僕は思わないし、 受けるはずがない気がするんですよ。私だって自分の父母について、あの人たちはちゃんとしてんなって思いますけど、私より出来のいい人間だとは別に思わないですよ。そんなに違うはずないじゃないですか。遺伝子同じで、受けた教育は僕の方がずっと良くて、僕よりずっと、なんかね、僕の方がはるかに出来のいい人間だとしたら、おかしいですよね、それは。なんか、むちゃくちゃだと思うんですよ、それこそ。なぜそうなると思うみたいな。だから、そうはならないと思いますんで、そのことに僕は違和感は持たないんですよね。で、それはいいんですが、このオグデンの本の中でですね、今言ったような話は、今日全然オグデンの話してないじゃんっていう、しかもグッドバイブスも出てきもしないじゃんっていう感じがするんですけど、この病んだ部分、自分の中の病んだ部分、僕はそっちの方しか自分にはほとんどないんじゃないかと思ってるんですけど、非常にいい一節があるんで、手元に本用意したんですけどね、まあ、そこを読もうとしてるわけじゃないんだけど、ウィニコットが言ってるのはですね、ウィニコットが言ってる部分を、このオグデンが解説してるのを上田さんが訳してる。もう超まともな世界だよね。このまともな世界になぜ彼らは関われるんだろう。てか、そこに身を置けるんだろうなっていう。で、私は絶対そこに身を置ける気がしないんですよ、自分は。だから、どうしてもアウトローなんだなっていう感じがする。しかもそのアウトローの中のセカンドな部分が私を根本的に支えてるんですよね。ここで私は一番大事なものを見つけてる気がします。で、このウィニコットが言ってることはですね、要するに、人間ってのは過去について後から取り損ねた部分を思い出さなければいけないんだみたいな話をしてるんですよ。これがやっぱり環境としての母親の失敗ってことから来る、偽りの自分っていう部分から来る、彼が臨床上を目指すその一つのポイントなんだなって思いましたね。今日はなんか重要な話をしてますね、我ながら。まあ、ウィニコットがした重要な話をただ解説し、紹介してるだけですけど、しかもそれもオグデンが紹介してるのをさらに僕はただ孫紹介してるだけなんですけど、孫引きなんですけど、まあ僕のこのポッドキャストはほぼ全部孫引きですからね。あるはずなんですよ。まさにそれを取り戻す、ある意味、なんていうんですかね、これは旅だなって感じがするんですよね。で、そこにあるんですよ。どんなことでもいいんだけど、とにかく、その、なんていうのかな。その、結局、ある過去における体験の、その体験の中の一部分を落としてしまうと。特に養育が難しく、うまくいってなくて落とすってことが、でも絶対起きるんですよ。私本当にこの3ヶ月チャレンジやっててよかったなと思うのが、いろんなお話を伺うことができる。で、そこの中で、いや、それは体験落ちるよねっていうのを必ず聞くことになるんです。それだったら、そういうことが起こったなら、その体験を全部体験し尽くすことは無理だなって感じがするんです。その年じゃ。どれほど優れていたって。4歳の時にこういうことがありましたみたいな話を聞いて、その人にとってそれはそんなにのごみせなことじゃないんだと思うんですけど、あ、それがあったら、その時の体験を全部、こう、なんていうんですかね、精神分析でよく収納って言い方するんで、心に収納するって言い方するんですけど、しきれない体験ってあるじゃないですか。私で言うと、例えば、あれですよ。やっぱ 3.11 の時の渋谷の最上階体験は、全部は収納しきれてないですよ。ここ大事だと思ったんですよ。死ぬかもしれないけど大事だと思ったから、なるべく多くを見て、なるべく多くを感じておこうと思ったんだけど、まあ、無理なんですよね。怖いし、やっぱりあまりにも出来事が極端すぎて、他のこう出来事との関係が薄いんで、記録を取ることとかはできるかも。僕は記録はあんまりね、急いでは取らなかったんですよ。まあ、体感がこういう時は大事だと思う。何を自分がそういう恐怖を、恐怖って言ってもいろいろあるし、どんな恐怖を感じて、自分は何をしようとして、何を思い出すんだろう、こういう時っていうのを、やっぱりこう多すぎるんですよね。あまりにもいろんなことを一気に思い出しちゃうし、あまりにもいろんな感覚を覚えてしまうんで、どんどんどんどん取りこぼしていくんですよね。こういうことが、まあ、ウィニコット流に言うと幼児期に、特に母子関係の破綻において、破綻は絶対するんで、 だって母子密着っていうまま生きてる人いないじゃないですか。でも離れたかった赤ちゃんはいなかったと思うんですよ。そこでトラウマをどんな親とでもね、どんなにいい親との関係であってもそこでトラウマを得たはずなんですよね。いや、おっぱいとぴったりしてたいよって思うかもしれないけど、50にもなってお母さんのおっぱいとぴったりして生きていくことはできないじゃないですか。だから、その人生の途上のどこかで絶望的な絶縁みたいなものを一回は人間は味わうだろうよって。で、その時の体感ってのを私たちは覚えてないですよね。で、それでもよくできた母子関係ならば、そこでこういろんなものをそこで体験できたはずなんですよね。辛くてもここは我慢するっていうのもちゃんとこうなるべく心に取り込む。だけどできない家だともう辛いからそのことは全部忘れるとか、辛いからここはもう身体的に隔離するみたいなね、不感症みたいになっちゃうみたいな、そういう風になってしまうと思うんですよ。霊感っていうのかな、あるいはこう乖離みたいな感じ、もうなんか辛いから私何も感じてませんみたいな、というヤングケアラーの漫画でね、ゆいちゃんって女の子が私はロボットだということにしたみたいな、お母さんいきなり殴ったりするから痛くないのだみたいな、なぜならロボットだから、あれ乖離を招きますよね。辛い体験は感じないことにしちゃうんですよ。こういうのが僕はやっぱり偽りの事故ってもんだと思うんだけど、あれは確かに非常に厳しい困ったお家だからああなるかもしれないけど、うちだってあったはずなんですよ。親がちゃんとしてたってやっぱり辛いことは起きるわけで、理不尽なことも起きるわけで、そういう時にその自己を排除するって言い方するんだけど、自分もそれ感じてないことになりましたとか、自分はそれ体験しなかったことにしましたとか、私めちゃくちゃ臆病な子供だったんで、豊島園でお化け屋敷行ったことがあるんですよね、ちっちゃい頃に。で、全然見られなかったんですよ、臆病だった。そうやって体験を取りこぼしていくんですよね。厳しい体験はこう体験しないことにしてしまう。で、そういうのを後からですね、過去について、なんて書いてたかな、ここに。なんて書いてたかな。まあ、要するに、出来事を取り戻さなければいけないっていうんですよね。患者はまだ体験していない過去の細部を探し続けなければならないっていう言い方を、ウィニコットはしてるらしいんですね。患者は探し続けるんですよ。過去をですよ。過去を探すっていうのは、記憶の中を探すんだけど、その記憶の細部は、その患者はまだ体験できてないって言ってんですよ。記憶として持ってるのに。こういう考え方が精神分析的だって本当に私は思うし、これをやっぱりやってかなきゃいけないよなと思うんですよ。で、こういうことを取りこぼしてしまうから、例えば母親との別離においてですね、母親には母親の、都合があるから、ここはもうお母さん許すしかないなと思って、すごい別離は辛いわけですから許せないわけですよね、それを強いてくるってことが。でも許すしかないなみたいなのはこっから育っていくわけじゃないですか。で、そういう能力が育たなくなるわけですよ。こういう体験を隔離してしまうと、自分自身から、自分の記憶なんだけど自分から隔離してしまうと、そういうこうお母さんは離れるのはすごい辛いが、でもお母さんを話すのはもう諦めようみたいな、そういう感情を育てられなくなるって話なんだと思うんですよね。だから、ここにあるんですよ。これはオグデンが書いてるんですね。自分を深く傷つけた誰かを許せる力かもしれない。これグッドバイブスですよね。僕はこういう体験をクラゾノ慶三さんはしてきたんだと思うんですよ。グッドバイブスの創始者の人ね。あれはこういう経験をしてきたと思うんです。だから僕は彼が、損なわれていない従前な人って感じを抱いてないんですよ。そうじゃないからああいう話ができるって気がするんですよね。僕は彼ほどじゃないかもしれないけど、やっぱり、教育環境は悪くなかったと思うんだけど、損なわれてる部分が大きいんですよ、結構。だからそれを躍起になって取り戻そうとして、めちゃくちゃ彼女を作ろうとするとか、するんですよ。だからデートとかすれば、それが取り戻せるとでも思ってるわけですよ。母親との、こう、関係の中で、自分が当時体験するには辛すぎた出来事というものを、後々取り戻そうとしてるわけですよね。その刺激として、まあデートしたり、セックスしたりしたいと。それが多分ね、私の母子関係の再現なんですね。で、私はそのことが、大概はもう解決したと思うんですが、やっぱりこれにまつわる怒りがですね、解決できてないんですよね。 母は私を、相当無理やり母から私を引き離した時の、私の怒り、しかもこの怒りがですね、なんつうのかな、完全に隔離はしてないんだけど、思い出せないんですよ、全然。起こったという事実をですね、出来事としても、感覚としても。ただ先日、奥さんとちょっといざこざがあったとき、相変わらず、なんか1万回目なのか5万回目か知らない離婚を決意するんですよ。離婚の決意を何回俺はするんだろうなっていう今後。この時に、こう、身体感覚としての怒りがですね、猛然とこう上がってきて、もう自分が怒ってるという、怒ってないという自覚を持ってるのに、体は怒ってるんですよね。これが体験できていない過去なんだと思うんですね、私が。体験できていないから、ただ現在に身体感覚だけが蘇ってきて、心臓がすごいこう速くなってくるんですよ。普通に考えるとこれが怒ってるってことなんだけど、私は怒っちゃいないんですよ。だけどこれは耐えられないから離婚するしかないなっていう変な結論が出てくるんですよ。これが私が思うに、やっぱ一次ナルシシズムに対する許せなさってことなんですよね。まあ、倉園慶三さんが言う、自分も他人も罪はないから許しましょうなんだけど、こういう言い方いけないね。こういう言い方をすると、いかにこれが無理があるかって話になっちゃうんです。そうじゃないですよ。これはできるんですよ。絶対に。で、オグデンが書いてるくらいですもん。この、自分を含めて、誰、深く自分を傷つけた他人を許す力かもしれないしって書いて、これはありきたりだよって言ってるんですよ。オグデンに言わせるとね。多分。だけれども、ありきたりなんでしょうけれども、できないわけですね。この失われた自己部分を探し求めながら生きている。失われた潜在的体験を探し求めながら生きているとか。この辺だよなと思うんですよね。失われた自己部分っておかしいじゃないですか。自己部分なんだから自己の一部の中にあるに決まってるんで、失われちゃいないはずなんですよね。だけど、取り戻すことができてない。これを、まあ、精神分析家と一緒に取り戻していきましょうねっていうことなんだけど、どうやってこれを取り戻すんだろうねっていう、精神分析受けていない私たちとしてはね、どうやってこれが取り戻されるのかと。で、オグデンこれを普遍的だって書いてるんですよ。程度の差こそあれ、誰もが皆、早期の母子関係に大きく崩れる出来事を経てきていて、その事態に対して精神病的な防衛を組織化することでしのいできたのではなかろうかって書いてる。これは万人がって書いてるんです。ってことは、万人が精神分析を受けるしかねえじゃんってことになっちゃうじゃないですか。でも万人無理じゃないですか。週5回もね。全然無理ですよ。受けてる人、日本に100人いるんですかねっていう、まあ、100人ぐらいはいるか。でもやってる人は100人いるんですかね、本当にって気がしますよね。だから、私はその、これの真似事をしますと。だって、普通にやれないことなんだから、しゃあないじゃないですか、ということですね。普通にできないこと、しかも提示されてしまったんだから、ここに、こういう形で。まさにこれこそ私がやりたいことだっていうのが、こんなにこれ以上無理なぐらい、明らかに、あからさまに明文化されてるんですよ。今言ったようなことなんて、本当にもう、グッドワイブスでも繰り返し強調されるってことは、容易にはなし得ないってことだと思うんですよね。自分を深く傷つけてくる時に、自分と他人を、許すっていう話。しかもそれが、それをする力って話。で、それは、乳児や子供の時に起きた破綻を生きえなかったために生じる、数ある情緒的な制限のほんの一部に過ぎないっていうんですよ。これ、引用をただ喋ってるんで、ピンとこない方には申し訳ないと思うんですけど、これは非常に僕らが、万人ってオグデンが言うだけあって、もうそこら中で起きてることですよね。そこら中でですよ。今この瞬間にも同時多発的に100万件ぐらい起きてますよ。日本国内だけでも。今言ったようなこと。でも全部どれも、あえて記述する意味がないぐらい他愛のないことです。許せないんですよ。例えばまだ朝早いですからね。奥さんがなんかご主人に何か言ってるんですよね。今日ぐらい、私、本当、生理だし、辛いんだから、保育園迎えに行ってよとかって、そういう話ですよ。でも、夫は、なんだよ、この時にっていう感じなんですよ。だって、昨日残業してきたし、今日も残業かもしれないし、そんなことできないよって感じなんですよ。 もっともじゃないですか。どっちの言い分ももっともですよね。で、お互いが許せなくなるってことがあるはずなんですよ。これは数ある情緒のほんの一部に過ぎないんですよ。で、このご主人も奥さんも、どっちが悪いって話をしますよね。今の時代ならすると思う。で、その原因は、ジェンダーの平等とか、夫婦カウンセリング的な話に持っていくと思うんですけど、それはいいんですよ。それで。でも、ノグデンはそこには持っていかないんですよ。幼少時代に生き得なかった情緒に持っていくんですよ。何ですかそれって思うかもしれないけど、僕はそれしか答えないと思うんです。その時の僕の怒りというもの、僕がその身に置いてみた場合の怒り、僕は会社勤めしてないし、奥さんにそういうことを言われたこともないし、保育園というものも使ってないけれども、でもそういう怒りは想像がつくんですが、その時の怒りは、私は多分身体的な怒りだと思うんです。第一声の表舞台では、確かに残業とか疲れとかなのかもしれないけど、違うと思うんですよ、僕は。その時心臓が高鳴るはずだ。と、僕なら思う。僕の話、心臓が高鳴るはずだと思うんですね。で、心臓はなぜ高鳴るのか。多分、1歳の時に私がおっぱいを吸いたかったのに母が拒絶した時の怒りだと。そんなことが本当かって言われても、私には本当だと思える。なぜならば怒りってのは、どれかと大概似てます。例えば私が、セックスの時立たなかった時の私に対する怒りは、少年野球の時に絶好球が来たのになぜかバットを振れなかった怒りと似てるんですよ。バットって言うよね、ペニスのこと。わかる気がするんですよ。そういう風に何かの怒りは何かの怒りに似てる。だけどうちの奥さんと喧嘩した時の怒りは何とも似てないんですよ。思い出せるいかなるものとも似ても似つかないんですよ。不自然なぐらい、不釣り合いなぐらい怒っちゃう。で、もはや怒ってないんですよ。怒ってないのに心臓だけが高鳴っていく。心臓発作かよみたいに高鳴る時がある。それが思い出せないんですよ。なんで心臓発作みたいに、俺心臓発作みたいに高鳴る時ってどんな時だろうっていうと、いや、50メートル走った時とか、似てないんですよ、その時の情緒と、奥さんに対して怒ってる時の情緒が。似てないとおかしいだろって思いますね、やっぱり。似てるはずなんだと思うんですよね。難しいなぁ。この説明は簡単じゃないんですよね。身体感と情緒と感情と体験は似てくるはずなんですよ。やっぱり。似たものを探せると思いますね。教習所で隣の教官に、そこウィンカー出すところでしょって言われた時のドキッとする感じ。あれは、居酒屋のバイトやってた時に、先輩に、さっきお前コロッケ持ってってねえだろっていう時のドキッとした感じと似てて、そのドキッとした感じは、ついに、先生が、今日あの宿題、プリント集めるからねって言って、そのプリントが手元にない時のドキッとした感じと似てるとか、あるんですよ。いちいち。それがないやつが、ないのはおかしいと思うんですよ。体感覚として心臓を脳が高鳴らせているならば、それは何かと似てるという信号だと思うんですね。すでに奥さんとの口論では私は怒ってないのに、この口論は怒りに値しない口論だと思ってるのに、脳はそうじゃなくて緊急アラートを出してる。でもこれは何の緊急アラートと、じゃあ緊急アラートって何なのか、何をしなきゃいけないのか、わかるじゃないですか。3.11 で渋谷の9階のやや老朽化したビルにいるならば、可能ならば早く脱出する。脱出が不可能そうならば、なんとかそこにいても死なないところに行くみたいなことが、できるかどうかは別として、ただまあそれやれって言って、緊急アラート出してるわけですよ。だから、この時、心臓高鳴ったりしても、いやーなんで心臓高鳴るんだろう。建物揺れてるからってなんで心臓高鳴るんだろうとは思わないですよね。これが、もし、豊島園の、私入ったことがあるんですけど、なんかびっくりハウスみたいなやつ、ぐるぐるぐるぐる回っているように見える家とかに入ってて、ぐるぐるぐるぐる回り出しても、そんなに驚かないし、心臓高鳴らないですよ。なぜかというと、それはびっくりハウスにいるってことを知ってるからですよね。地震より揺れてたって、心臓は高鳴らないですよ。脳はちゃんと分かってるはずなんですよね。 脳が何もわかんないかのようなアラートを出し始めたってことは、私がそれを体験した昔の何かに由来しているんだけど、その昔の何かが何だかわからない。それを私は突き詰めて突き詰めて、途中言いましたよね。母親を療養したいって。これは母親と性的な関係であるかのようなスキンシップべったりの関係だった時に起こった私に対する恥ずかしめか、それとも、寂しさを強いることか、あるいはその全てだったかみたいなものと関係があって、そんならわかるんですよ。その時の母親に破壊的な欲望を抱いたっていうことがあってもおかしくはない。思い出せないんですよ。その時僕は多分自分の人生を生きなかったんですよ。これは辛すぎると思っちゃったんだと思うんですよね。そして寝て忘れるとかしちゃったんですよ。だからその感情は記憶に入った。けれどもその感情の記憶を記憶として思い出すことができず、体感覚として思い出してしまうんですね。それが私にとっては死ぬよりも怖いんですよ。多分その時の私は死ぬってことを知らなかったから、1歳児だったから。その後観念として死ぬってことはもっと恐ろしいことだと観念としては分かったんだけど、この順位が逆転しちゃってるんですね。母親のおっぱいから引き離されることは死ぬことよりも辛いって思っちゃってるんですよ。私の体感が、私の情緒の極めて一番深いところでそういう恐怖を覚えてる。だから奥さんにちょっとしたことで文句を言われても、今はそういうことはさすがになくなりましたけど、奥さんじゃなくてもいいんですけど、若い時には女性的な男性にちょっとしたことを言われるってことがすごい恐ろしかった時代があったんですね。なぜ恐ろしかったのか今思うと、その人に殺意を覚えてしまうからだった気がするんです。そういうことが居酒屋であったんですよ。